ご機嫌いかがですか？いにしえのことわざによれば、もし試みの日にくじけるなら、あなたの強さはちっぽけなのです。道がはっきり見通せて、行く手に反対がなければ、誰でもゴールに向かって進んでいくことができます。けれど、障害物が道を塞ぐときは、揺るぎない決断だけがゴールを勝ち取ることができるのです。この物語の男女は、そのような目的を持っていました。彼らの心と思いと人生が解き放たれたからです。人生の十字路と神様の愛から生まれたノンフィクションドラマ、解き放たれた人生は、シカゴのパシフィックガーデンミッションが制作しています。知恵とはどのような局面にあっても、正しい決断とは何かを知り、それを実行することですが、ほとんどのホームレスの人々はそれができません。パシフィックガーデンミッションを訪れることが、彼らの出直しの旅の始まりになります。ミッションは夜昼問わずに開かれていて、安全に眠れる場所、需要に富んだ食事、さっぱりした衣服を提供しています。クラスの学びやカウンセリングでの牧師たちによる命のパン、聖書の言葉の分かち合いによって、一人一人に知識や知恵を得る機会が与えられます。では、あなたにご自分と向き合いお考えいただくために、世界に向けて発信されたノンフィクションラジオドラマ、解き放たれた人生、第3008話、ロジャー&ナオミ・ウォーク・イッツ物語、その後編です。
もしもし？
ああ、父さんだ。大変な知らせがある。
どうしたの、父さん？
兄さんの霊と家族全員がバハマの飛行機事故で死んでしまった。
嘘だろ？信じらんないよ。
本当だ。あそこの大使館から速達が届いた。
姉さんのキャロリンや男の子たちも一緒だったの？
ああ。他にも乗客が二人。生存者ゼロだ。
母さんはどうしてる？
がっくり落ち込んでるよ。今荷造りして車で家に帰るところだ。
飛行機にしたら今車は無理だろう。
着いたらバンがいるからな。
まだ信じられないよ、父さん。一家全員なんてなぜだよ。
神様だけがご存知だよ。
前回のこのドラマでは、主人公夫妻が宣教師としてフィリピンの山岳地帯に使わされたことを話しました。この後編では、彼らがさらにどこまで進んでいったか、彼らが直面した試練、そして彼らが乗り越えた心の痛みについて聞きましょう。では、解き放たれた人生第3008話、ロジャー&ナオミ・ウォーク・イッツ物語、その後編です。
米の棚田のさらに上にあるバナウエ山中のバラックに今日構えた妻のナオミと私は、水汲みと洗濯のために地元の少女を雇いました。彼女はまたイフガオ語の学びを助けてくれました。私は部族の人で英語を話せるジョージに出会えたことを感謝しました。
どうしてジョージという名前をつけたんだ？
アメリカ人の学校の先生がつけてくれました。私のイフガオ語の名前はヒメワットです。
ジョージ、君はイエス・キリストを救い主として知ってる？
私はバナウェで初めてのクリスチャンです。私と妻のメアリーも一緒です。
素晴らしい。
クリスチャンの小グループを指導しています。
よかったらお手伝いしよう。
ほとんどの人はイフガオ語しか分かりませんよ、ロジャーさん。
多分僕が教えることをイフガオ語で書くのを君が助けてくれて、僕がそれを彼らに読むよ。
はい、それだと僕も息切れしなくて済むので助かります。戦争で結核になったんです。日本軍から地下の銅採掘場で強制的に働かされて。
薬は飲んでるのか？
グッドニュース診療所のお医者さんが注射をしてくれますが、ここから歩くと遠くて。
うん、僕が注射してあげよう、ジョージ。
ありがとうございます。
君は僕のイフガオ語の学びを助けてくれ。
そしたら私がヨハネの福音書をイフガオ語にするのを助けてください。
もちろん。だから僕はここに来たんだ。
そう、本当ですか？
ああ、
宣教師は何人か来ましたが、聖書翻訳は助けてくれませんでした。ヨハネの福音書が私に神様の愛を教えてくれたんです。それで私の心はイエス様に開かれました。
土曜日はバナウエ市のマーケット開催日でしたので、誰もが町に出てきました。そこでナオミと私は伝道集会を開きました。私たち夫婦がデュエットで賛美し、この町の信者が説教しました。その後質疑応答の時を持ちましたので、そこから私たちはイフガオ聖書学校を始めました。そして経験を積ませるため、生徒たちにも人に教える機会を設けました。私たちの次男ランディがマニラで生まれました。バナウェに戻る道はひどいものでしたので、私たちは山の中の仮設滑走路に飛行機で戻ることにしました。三男のロニーが1962年に生まれ、報告休暇でアメリカに帰った時はまだ生後2ヶ月でした。1年後私たちはマニラに戻りました。
聖書学校の生徒たちはあなたのお帰りを歓迎しますよ。
今すぐにも僕から英語で授業を受けたいんだろう。
もちろん、みんな英語ができますから。
ヨハネの福音書を訳すときに神はどう言うのか聞いてみたんだ。
なんて言いました？
神様はたくさんいるってさ。創造主の神はムーン太郎、またはマトノノン。
マトノノンには生贄が必要なんです。だからご自身の御子イエスを犠牲にされた神様と似ています。でもどの神様も私たちを愛してはいない。
僕たちの神様のような神はいないよ、ジョージ。聖書は言ってる、神は愛ですって。
では神様にはどの名を当てますか？
アプディアスはどうだい？おじいさんという意味でいくつかの訳ですでに使われている。
いいですね、異教の神らしくない。
私たちは翻訳用の神の名前としてアプディアスを用いることにし、後に聖書の出版社も同意してくれました。何年もの翻訳作業と多くの修正の後、ヨハネの福音書の私たちのイフガオ語翻訳は出版社の手に渡り、その間に1968年私たちは報告休暇に出発しました。アメリカに向かう途中、多くの国に立ち寄り、イスラエルに来た時に私は一通の電報を受け取りました。ハワイ大学が大学院の学士を出してくれることになったのです。それで私たちはマニラに帰るまでホノルルに住みましたが、そのマニラではまたミッションスクールで教えました。そこでユダヤ人の友達ができ、彼からマニラの街道で毎土曜日にトーラー、ユダヤ教の律法の教えを受けました。
今朝の学びはどうだった？
刺激的だったよ。イザヤ書53章に描かれたイエス様のことを教えてあげようとしたんだけど、真面目な話のやり取りになると決まって彼の奥さんが邪魔に入るんだ。 僕が彼をクリスチャンに改宗させることを恐れてるんだよ。
それっていいわね。
彼は街道に来る人たちに、僕は彼らを全部合わせたよりも立法のことを知ってると話したよ。
そう。で、街道での礼拝はどんな様子？
うん、読むのはみんなヘブル語だ。彼らと一緒に聖書を学びたいくらいだよ。その年、彼は私と長男のレイを杉越の祭りに招待してくれましたが、私はその祭りの中にメシア、救い主なるキリストを見ました。彼とその家族は終生の友となりました。学期が終了すると私たちはバナウェに帰れると思いましたが、宣教本部理事会は別の計画を持っていました。
君にはこのマリナに永住してもらいたい。
でも山岳部族の人たちに聖書を教えるよう召されてるんです。
君たちは戻らない方が最善なんだよ。
なぜです？
何人かの宣教師が君に不満を持っている。君は聖書をイフガオ語ではなく英語で教えているってね。
あそこの信者たちが英語で教えてほしいと頼んだんですよ。
私たちは彼らに救いの指針をしっかり理解してほしいんだが、それには彼ら自身の言語が一番理解できる。
私の教え子たちはみんな英語で福音を理解し、神聖、新しく生まれ変わりました。そして彼らは今彼らの方言で改宗を導いています。私たちの翻訳したイフガオ語のヨハネの福音書を用いてるんです。
だがまあ、君たちは今は残ってもらいたい。
山岳地帯に戻って主の召しに忠実であり続けるか、教師を辞めるかしかありませんね。彼らはしまいには私を山地の入り口の町バグイオに使わしましたが、そこには多くの山岳部族の若者たちが教育を受けるために来ていました。私たちは彼らを教会に導きました。私たちは1970年6月に到着し、日曜の夕拝、夕方の礼拝でのキリスト教の教えも含めた授業を再開しました。ある日の夕拝で講談からの信仰の決心の招きに3人の男性が応じました。私たちは彼らと祈りの時を持ち、翌日また来てもらう約束をしましたが、来たのはジョーだけでした。
イエス様のために生きるのに何をしなければいけませんか？
主を褒めよう。主のために働くのを助けるために神様はご自身の聖霊をくださったんだ。聖書を読んでみようか。ジョー、聖書を毎日読むんだ。それは君の霊的な食べ物だ。僕と一緒にこの箇所を読んで暗記しなさい。いいかい？第2コリント5の17、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
でも僕の体は同じです。
うん、君の体は変わらないように見える。でも君の心は新しくなったんだ。神様は預言者エゼキエルを通してこう言っておられる。エゼキエル書36の26、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。
わあ、新しい心か。
今は君の中には聖霊の神様が住んでおられる。第一コリントの6章を見てみよう。第一コリント6の19、20、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
神様が 僕の中に住んでるんですか？
ああ、君は自分の生活を神様のために清めておかなければいけない。
うん、やってみます。
君が勝利の歩みができるよう精霊が助けてくださるよ。ジョーは家族にも福音を伝えました。そしてほどなく美爆聖書の集いで子供たちに教えるようになりました。美爆は5つの主要山岳部族の名前の頭文字を取った造語です。集いが成長するにつれて集会の場所を見つけるのがいつも課題となりました。そんな中、ナオミは私たちの3人の子供を自宅で教えました。長男が高校に行く年齢になった時、私たちは彼をマニラのミッションスクールに入れることに決めました。私たちはレイを学校に降ろすと2、3日後にバグイ用に戻りました。キロの3分の2ほど来た時、ダムの決壊で道路が水であふれていました。
ねえ、道路がどこかわかる？
いや、でももうどこも水平になってるよ。
あなた水位が増してるわ。
イザヤ 43-2、 あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。でもエンジンが押し流されてしまったな。
主が止まれとおっしゃってるのよ。
1台のバスがやってきて、私たちの車を8キロほど曳航してくれました。橋は通行不能になっていたので、私たちは車の中で一夜を明かしました。翌日、私たちは歩き出し、ナオミが荷台に人々を詰め込んでバグイオに戻るトラックを見つけました。私は自分の車を安全な場所に預けると翌日後を追いました。3週間後、水が引いたところで私は車を回収しました。1972年のことです。年月は過ぎ去り、美爆聖書の集いも成長しました。上の2人の息子たちは高校を卒業し、私たちの宣教師5期目は末の息子のロニーだけが一緒でした。美爆聖書の集いは近くの町にまで広がっていきました。
美爆で使うビルは見つかった？
うん、メインストリートのど真ん中にある閉店したショールームがね。改装が大変だ。
夏の出稼ぎの人たちが3日後に来るから、それまでにできてるといいわ。
心配しないで、主が必要はご存知だから。
家主さんには話はつけたの？
まだだけど、明日の朝会うことになってる。どのみち集いの参加者を空港で引き取るためマニラに行かなきゃいけないからね。私たちはその建物を借り3年間使いました。それからある土地を借りて、仲間の男たちが美爆用の建物を建てました。私たちは山岳地帯の人たちを愛しました。そして低地に住む人たちの差別から守るための組織づくりを助けました。そこでは山岳地帯の人だけが任務を担い、議決権を持つことにしました。信者たちは神の御言葉で人々を訓練しました。私の最終目標は、その地に宣教師がもはや不要になることでした。1990年、私たちはエルサレムで学ぶために32年にわたるフィリピンでの宣教活動から退きました。荷造りを済ませ、みんなに別れの挨拶をし、フロリダに帰りました。それから7週間後、バグイオで地震が起こりました。マグニチュード8です。私のかけた電話がやっとつながりました。
人々は夜、郊外で寝てます。公園でも。
誰か亡くなった？
多くの人が。ホテルも家も倒壊しました。
あ、ビバクセンターはどうした？
大丈夫です。被害は少なかった。
主を褒めよう。私は戻った方がいいかな。
いいえ、先生。水も電気も食料もそんなにありません。
では、ただ祈ることにしよう。主がご自身の恵みを注いでくださるだろう。エルサレムでは私たちはヘブル語ユダヤ教からユダヤ教の祭りに至るまであらゆることを学びました。そして1991年の湾岸戦争、多くの学生は故国に帰還しましたが、私たちはとどまりました。急いで、2分しかない。
スカッドミサイルはどうしていつも真夜中に飛んでくるの？
寝てる時にできるだけ多くの人を殺傷するためだよ。ガスマスクは持った？行くよ。
ああ、化学兵器の攻撃ではありませんように。
さあ走って。39発のスカッドミサイルがイスラエルに撃ち込まれましたが、それに化学弾頭が装着されているかどうかは誰にも分かりませんでしたので、私たちは密閉室に集まりました。これで2発目だ。主よ、あなたの民を守りたまえ。3発目、近くなったぞ。
この毒ガスマスクじゃ息ができないわ。ロジャーはラジオにへばりついているし。
4発目、遠くなった。誰も死傷者が出ませんよ。無人地帯におりますように。
オーケー、皆さん今外に出ていいですよ。陸軍のラジオが化学兵器はないと言っています。
終わった。主よ、感謝します。怖くて怖くて息もできないくらいだったわ。
神様がみんなを守ってくださった。
主が私たちをお守りくださり、戦争はやっと終わりました。私たちはまだミッションに属していましたので、再びフィリピンに使わされ、バグイオでイエス様の弟子になる訓練を受けました。けれども主は私たちのために新たな仕事を備えておられることを知り、それがユダヤ人にゆかりのある仕事だと分かりました。私は彼らと話すために出かけました。
それで主はあなたをどんな仕事に召されたんですか、ロジャーさん。
メシア、キリストであるイエス様のユダヤ的背景についてユダヤ人にも異邦人にも教えます。すべてのクリスチャンは旧約聖書、新約聖書におけるユダヤ的遺産、神様のすべてのご計画を知らなければなりません。
そしてあなたの団体ではそのような仕事はしてないんですね。
はい、していません。
ただ放棄は出ませんよ。
結構です、預金がありますから。
あなたの仕事の基盤となる聖書の言葉はお持ちですか？
ローマ人への手紙11章がはっきり言っています。異邦人は神様のオリーブの木に接ぎ木された。イエシュア、イエスはブドウの木で、私たちはその枝です。
メシアニック、ユダヤ人キリスト者伝道にようこそ、ロジャーさん。
何かご指示は？
いいえ、あなたはもうすでに私よりも長い経験をお持ちだ。何をすべきかは分かっていらっしゃる。ただそれをなさればいい。
神様はエルサレムでの私の何年にもわたる聖書研究と教師経験を用いてこの新しい務めを祝福してくださいました。私は様々な教会や宣教会議で教えましたが、遠く日本のメシアニック獣の集会でも教えるために出かけました。そして1998年の3月の末、私たち夫婦がミシガン州での会議に出席するため車を走らせていた時のことです。長男のレイとその妻、それにわずか8歳と10歳だった私たちの2人の孫息子が飛行機事故で亡くなりました。私はテーブルに座り、両腕の中に頭をうずめました。主よ、彼らをあなたの天の家にお連れくださって感謝します。彼らはあなたと共にいると分かっています。辛いことですか。でもこれがあなたの御心なのでしょう。
何かあったの？
レイとキャロリン、ジョシアとベンジャミン、一家全員バハマの飛行機事故で亡くなった。生存者はいないそうだ。主の道からに支えられて、私たちはフロリダに車で戻り、私たちの息子レイの生涯のために神を賛美する記念会を計画しました。彼も家族全員もイエス・キリストに対する信仰告白をしていたので、いつの日か天で再会できることを私たちは知っています。私たちは神様の愛と真実をもってユダヤ人や異邦人に福音を届ける務めを再開しました。詩編19の14、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、我が岩、我が贖い主、主よ。
お聞きの皆さん、あなたは兄弟よりもあなたのそば近くに寄り添ってくれる友を知っていますか？その友とは主イエス・キリストです。ヨハネの手紙第1:5-12はこう言っています。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。あなたはいつでもどこでもこのお方をあなたの心に、そして人生の中にお迎えすることができるのです。